私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安とがあなた方にあるように。アーメン。今日与えられた福音の日課でイエスはまず一つの教えを明らかにしています。それは災難に遭った人々に関することであります。人の目にはそれぞれの災難がまるで罪の結果、災難によって命が奪われることが神の裁きだ、このように映るかもしれません。しかし今日主イエスは災害に遭った人々を指して他の人々よりも罪深いものだったからだと思うのか、このように言われているのは罪のゆえにそのような災難に遭ったからではないということであります。それは罪に対する神の罰でも裁きでもなく、そもそも人は悔い改めなければ滅びゆく存在に他ならないのであります。つまり悔い改めて生きること、これが全ての人々に等しく求められているのであります。これが最初の教えで告げられていることです。宗教改革のきっかけとなったルターの95箇条の提題は、正式な名称を職有の効力を明らかにするための討論と言います。その95箇条になる提題のその第一は、ルターは次のように始めているのです。私たちの主である、死であるイエス・キリストが悔い改めなさいと言われたとき、彼は信じる者の全生涯が悔い改めであることをお望みになったのである。当時の教会は諸聖人の有り余る功績が天国に積み上げられており、それを教会は自由に出し入れできると教えておりました。そのような理解を背景に、民衆に対し職有上、一般には免罪符とも言われるものを売り出して、お金を払ってそれを手に入れれば悔い改めることなしに罪に対する罰が命じられる、このように教えたのでした。これに対しルターは、キリストは信仰者の全生涯が悔い改めであることを望まれたのだから、キリスト者は悔い改めを避けようとするのではなく、積極的に悔い改めて生きるものなのだと主張しているのであります。続く例えに目を移してみましょう。ブドウ園に植えられたイチジクの木でありましたが、実が見つかりませんでした。そこでこの主人は園丁に言うのです。もう3年も実を探しに来ているのに見つけた試しがない、だから切り倒せ。神の裁きを感じさせる命令であります。理由は実をつけていないということでありました。その結果切り倒されることになるのです。ところが園丁は今年もこのままにしておいてくださいと取りなして願うのであります。木の周りを掘って肥やしをやってみます。そうすれば来年は実がなるかもしれません。できる限りのことをすべて尽くしてみますから、今年もこのままにしておいてください。それでもダメなら 来年は切り倒してください、このように願ったのでした。さて、イチジクはどうなるでしょうか。次の年には実をつけるのでしょうか。おそらく次の年も実をつけることはないでしょう。それでは切り倒されてしまうのでしょうか。しかし園丁は次の年もまた次の年も今年もこのままにしておいてくださいと願うに違いないのです。つまりこの例えが教えているのは、今年もこのままにしておいてくださいと願う園丁の取りなしに目を向けるということであります。私たちは先の教えとこの例えから、人が悔い改めることを実がなることと理解するかもしれません。悔い改めなければ滅ぼされると言われているからです。悔い改めて実を結ばなければ切り倒されるのです。しかしこれには自分が滅ぼされないために、切り倒されないために悔い改める、実をつけるとなる、実に消極的な悔い改めということになってしまうのではないでしょうか。ルターが言うように、キリストは信じる者の全生涯が悔い改めであることを望まれたのです。このことから、人が悔い改めるということは自分が滅ぼされないためという消極的な意味合いを超えて、人が悔い改めるそのことはその人の生涯そのものであるという積極的な意味合いがあるのだと分かるのです。悔い改めることこそが生きること、命そのものなのです。しかし私たちが悔い改めてもどれほど悔い改めても十分というものには程遠いのが事実であります。どれほど自分のためではなく、その生涯を人のために捧げたとしても、そのような人の行いは決して人を滅びから救い出すことはないのです。ですから私たちには、主イエス・キリストの今年もそのままにしておいてくださいという取りなしが必要なのです。私たちが悔い改めるからなのではなく、その主の取りなしによって私たちは滅ぼされないで今を生かされているのであります。さて、先ほど第二の朗読でお読みいただいたコリントの信徒への手紙10章13節に次のようにありました。神は真実な方です。あなた方を耐えられないような試練に合わせることはなさらず、試練とともにそれに耐えられるよう逃れる道をも備えていてくださいます。私たちはそれぞれの人生において試練がないことを望みます。できることなら苦労もない方がいいと思います。病気や事故にも遭うことなく平安に日々を過ごしたいと思うものです。あるいは全てが思い通りになることを理想と思い込んでしまうかもしれません。試練と思われる経験、決して肯定的に捉えることができない苦労など、それらがなければと私たちは望むのであります。 しかし人生を振り返りますと、試練も苦労も病気も数えきれないほど積み重ねてきたように思えるのです。そのような私たちにパウロは真実な神について次のように言っています。試練とともにそれに耐えられるよう逃れる道をも備えていてくださいますと。試練とともに逃れる道をも備えてくださるというのですが、真実な神は試練をも私たちに与える神であるということです。つまり私たちがこれまでの人生で、またこれからの人生で味わう試練と思われる経験や、決して肯定的に捉えることができない苦労や困難さえ、また私たちの弱ささえ、神が与えられたものであり、それ以外ではないのであります。それは私たちが神から離れているから起こるのでもなく、神が不在であるから私たちを襲うのでもなく、すべてが神の見てのうちに御心のままに与えられているのだと言われているのです。神が与えられているのですから、私たちが避けたい、こんなことがどうして私に起こるのかと思われる試練や困難に、自分が情けなくなるほどの弱さをも、神が確かな意味を与えてくださっているのだということであります。試練や困難、弱さにさえ神の御心がある。私たちには非常に分かりにくく見えにくいことに違いありません。しかし私たちの真実の神は、試練にさえ具体的な目的を持ち、かつ耐えられないような試練に合わせることはなさらないのです。個人的にも、また教会の群れとしても、試練と思われる現実を前にすることがあるでしょう。さまざまなものが足りないとなると、私たちは最悪の結果を想像して恐れます。しかし私たちの真実の神は、耐えられないような試練に合わせることはなさらず、試練とともにそれに耐えられるよう逃れる道をも備えてくださる方なのです。ですから試練、困難、そして弱さを前に、私たちはそれをいかに避けようとするかではなく、その試練や困難、弱さの中に隠されている意味を知ることが欠かせないことなのであります。そしてそれを私たちにもたらすのが悔い改める心なのではないでしょうか。悔い改めということを神への方向転換と言い表すことができるでしょう。このことから、私たちが悔い改めるために第一に必要なことは、自分が神に背を向けていることを知るということであります。そして第二に、神に向き直るのです。悔い改めは神への方向転換でありますから、顔だけ神に顔を向けるのではなく、体全体をもって、つまり生き方そのものを神へと向けて生き始めるということであります。こうして試練や困難に対し消極的な態度を取るしかなかった私たちは、神へ向き直ることによって、それらに隠されている意味を知って生き始めることができるのです。その意味を知ることで、私たちは試練に 耐えうるに違いないのです。私たちの教会は近年、財政的な危機という試練の中にあると言えるでしょう。教会といってもこの世にある組織でありますから、私たちはその危機を前にいかに逃れるかに目が奪われてしまうものであります。しかし聖書から知らされることは、第一に試練は神が与えられているということであり、第二にそれならば私たちに求められているのは、その試練を避ける消極的な受け止め方ではなく、その中にある意味、神の目的を知るという積極的な態度に他ならないのではないでしょうか。聖書は耐えられないような試練に合わせることはないと言っているのですから、私たちの目に耐えられないように映っても耐えうるのであります。もちろん耐えうるのは私たちの努力や頑張りの結果ではなく、ただ耐えられるよう逃れる道を備えてくださる神の御心によるのです。その神の御心へと目を向けて、その意味を知ろうとする積極的な態度は、私たち教会の群れに必要なのであります。これが私たちの悔い改め、神への方向転換であります。人間的な判断に終始してしまうあり方から、神の御心に向き直って、それらの意味を知るようになるのであります。またパウロは逃れる道とも言いました。当然これは逃げ道という意味ではありません。試練とともに与えられるものでありますから、試練に合わなくなる逃げ道ではなく、私たちが試練に耐えうる道という意味でありましょう。それは私たちが我慢強いから耐えられるというわけではありません。私たちが悔い改め、神に向き直った結果、耐えられるようになるのでもありません。そうではなく、それに耐えられるよう逃れる道をも備えてくださる真実な神が、私たちが試練に遭うとき、その私たちと共におられるということなのであります。私たちが試練に直面するようなときにも、いいえ、試練に直面するようなときにこそ、悔い改めて神に向き直り、常に共にいてくださる神に出会うのであります。しかもその神は私たちのために、今年もこのままにしておいてくださいと絶えず願い、逆についに十字架の死によってこの取りなしを完成された方なのであります。この主イエス・キリストこそ、試練の中に隠されている神の御心に他ならないのです。試練や困難、私たちの弱さの中に隠されているその意味を見出すことができず、恐れる私たちがいるのですが、その私たちの逃れる道として、主イエスの取りなしが神と私たちとの間に常にあり、それによって私たちはいかなる試練、困難、そして弱さをも耐えることができるのであります。これが私たちの人生の中で絶えず確信していくべき事実であり、キリストご自身が私たちの逃れの道であり、この主の取りなしによって今日も生かされていることを知っていくのであります。私たちはこの礼拝のたびに神に向き直って、 今週もこのままにしておいてくださいと言われる主イエスの取り出しによって、新しい週の生活をも悔い改めつつ、日々安心して生きていくことができるのです。望みの神が信仰から来るあらゆる喜びと平安とあなた方に満たし、聖霊の力によってあなた方を望みにあふれさせてくださるよう。アーメン。アーメン。